この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞2023をお送りいたします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年、地球社会に生きるをテーマに、平和、人権、環境をテーマに、小中学生を対象に作文を募集しています。第24回の今回は、小学校7校から298点、中学校5校から53点、合計351点の応募がありました。その中から教育長賞、舞鶴ユネスコ協会賞、優秀賞、優良賞、計31点が選考されました。入賞されました皆様、誠におめでとうございます。この番組では、第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞されました作品をご紹介いたします。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの坂根美智子でございます。さあ、それでは今日はユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました方に、スタジオにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いします。
高野小学校の堀田千春です。
はい、堀田千春さん、おめでとうございます。まあ本当にね、難しい題について、課題について作文にされているんですけども、初めにこの鶴嶺市っていうから始まるんですが、鶴嶺市っていうのは何なんでしょう？
ゴーヤのことです。
あ、ゴーヤのことが鶴嶺市。鶴嶺市というのは何で知ったんですか？
理科の勉強で教えてもらいました。
あ、そうなんですね。じゃあ理科の勉強の中では、ゴーヤのことをつるれいしというふうに、あ、そっか、ゴーヤっていうのはもしかしたら沖縄県独特の言い回しなのかもしれないですね。で、そのゴーヤの学習をしたということなんですが、それでどんなことが分かったんですか？
つるれいしを家の周りに置くと、その家が涼しくなりました。
あ、ゴーヤのカーテンっていうのを聞いたりとかすることがあるんですが、そういった感じなんですかね。
はい、
はい。そのことを、まあ、作文に読まれて優良賞を受賞されたんですけども、この鶴嶺市っていうものを、じゃあどこに植えてみたんですか、実際に？
はい、校舎の壁のところに植えました。
はい、校舎の壁のところに植えてみたら、実際に涼しかったですか？
はい
ね、実際に植えてカーテン状になると涼しかったということなんですが、もう温度も測ってみたんでしょうか？
測りました。
何度でした？
カーテンの裏側の温度は24度くらいでした、
うん。あ、その日はじゃあカーテンの外側は何度ぐらいだったんですか？
30度ぐらいでした。
30度が24度までなったということですか？
はい。
うーん、ならだいぶなんか涼しい感じになりますよね。25度以下って言ったらすごく過ごしやすいっていうふうに思いますよね。
はい、
うん。まあ、壁の温度、壁の近くだったら、その24度になったら、その時何か感じたものありますか？あ、これやったらこういう風に使ったらいいなとかっていうのは。
エアコンがあるところとか、はい、ないところとかの周りに鶴嶺市を育てると涼しくなるので、エアコンとかをつけなくても涼しくなる、うん、からそういうところにつけたらいいと思います。
そうですね、エアコン代わりになるなって思いますよね、まさしくね。はい、さて、堀田千春さんはなんかこう 地球温暖化について自分にできることっていうのはどういうことがありますか？その他に言うと、
近いところとかには行くときに自転車や自転車とか歩いて行ったり、うん、したりするのが自分たちにもできると思います。
うん、そうですよね。お父さんやお母さんにちょっと車乗せてって言わずに自分で自転車乗って、もうどうせならお父さんやお母さんにも自転車で一緒に行こうっていう風なね、そんなことするのもいいかもしれないですよね。はい、さて堀田千春さんはこの作文を書いていただいた時は4年生やったんですけども、今度5年生になりますが、5年生になったらやりたいこととかってありますか？
他の地球温暖化が止まるために、
うん、
他の植物とかではどんなことができるのかを実験してみたいと思います。
実験ね、なんかすごいな、なんか そういう風なんでちょっと作文、論文的な作文を書いてなんか発表とかするとすごいいいかもしれないですけども、好きな学科とかありますか？
国語です。
あ、国語が好きなんや。作文そしたらなんかこうまとめたりするのも得意ですか？
はい。
あ、すごいですね。国語の特に好きなところっていうのは
漢字です。
ああ、漢字好きなんや。私も小学校の時漢字すごい好きやって、今でも好きなので、なんかね、漢字って奥が深くっていろんな読み方があって面白いですよね。
はい、うん、
はい。で、この4年生から5年生になるとやっぱりこのいろいろなことが変わってくるとは思うんですけども、これまでなんかこういいなと思ってりとか、なんかこうこういう風なことをしてみたいなとか、将来こういう風になりたいなとかっていう風な思いとかっていうのは今ありますか？
将来は学校の先生になりたいです。
あら、そうなんですか。学校の先生、それなんで？
自分の担任の先生がすごく優しくて、
うん、
そういう先生になってみたいなと思いました。
先生泣くわそんなそうなんですね。あ、そう、よっぽど素敵な先生なんですね。はい、一緒になんかこう課外活動したりとか、なんかそういう風なことはしたことありますか？
あります。
どういったこと？
社会見学とかで。
はい、社会見学はどこ行かれたんですか？
リサイクルプラザとか。
ああいうところって私は行ったことがないんですけど、どういったものがあるんですか？
機械がたくさんあって、
はい、
それでいろいろなゴミを砕いたり、
はい、
していました。
そのゴミを見て感じたこととかってありましたか？
すごく大きいものとか小さいものとかがたくさんあってびっくりしました。
でもゴミってこんなたくさんあるんやなって、ちょっとああいうところ行くとびっくりするんじゃないですか？
はい、
まあゴミっていうのはね、本当に自分はいらんもんやけど、もしかしたらリサイクルをしたらそれが必要な人の元へ行けるものだったかもしれないと思うと、もったいないなっていう気持ちもありますよね。
はい、
はい。小学校の先生になりたいという堀田さんなんですけども、さあそれではそろそろ、受賞されました作文を読んでいただきたいと思います。第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました堀田千春さんの作文です。
地球温暖化で自分たちにできること。高野小学校堀田千春。鶴嶺市の学習をして緑のカーテンを家の周りにかけて育てると家が涼しくなる。簡単なことで自分たちのためにもなることが分かりました。100年後地球温暖化が進むと日本は今から12度も高くなることが予想されています。そのためにも私たちが実際にできることを工夫してやることがこれからの生活に役立ちます。 エアコンをつけると二酸化炭素が出ます。でもうちわを使うと二酸化炭素は出ません。石炭を使って電気を作ると楽だけど二酸化炭素が出ます。日本全国の人がそうやって楽な方を選ぶと地球温暖化は進みます。だけど楽ではない方を選ぶのも嫌です。そのためにも工夫してあまり二酸化炭素を出さないように工夫していく必要があります。例えば昼間に太陽が出ていたら明るいので電気を節約するため電気を消すことです。私たちはツルレイシを育てて実験もしました。緑のカーテンの裏の壁の温度を調べました。すると日向のところよりもすごく低かったです。ツルレイシの葉に袋をつけてしばらくすると中がすごく曇っていました。それは雫でした。緑のカーテンを家の周りにつけてツルレイシを育てると涼しくなることが分かりました。このように地球温暖化を防ぐためにも自分たち一人一人にできることが分かりました。自分にできないことや無理しないとできないもので解決しようとするのではなくて日本の人々にできることを考えてちょっとずつ取り組んだら地球温暖化も止まると思いました。私も夏はうちわを使って二酸化炭素が出ることを防ごうと努力しました。皆さんもちょっとずつでいいので少しでも二酸化炭素が減らせるように努力してみましょう。
ありがとうございました。堀田千春さんに地球温暖化で自分たちにできることを読んでいただきました。この作文は優良賞を受賞されています。さあ今の気持ちいかがですか？読んでみて。
とても緊張しました。
そうですかね。えでももうなんかその緊張もバネにしてなんかこれからも大きく育っていってほしいなと思いますので頑張っていてくださいね。
はい、
実はバスケットボールも楽しみにしてるんですよね、5年生になったら。
はい
ねえ、まあ、あの漢字も頑張って運動も頑張ってでやっぱりこう今しかできないことを大切にしていってもらいたいなと思っています。さあということでそろそろ時間となりました。本日お越しいただきましたのは舞鶴市立高野小学校4年生の堀田千春さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞をお送りいたしました。第24回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優良賞を受賞されました堀田千春さん、おめでとうございます。ご参加ありがとうございました。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子でした。